おはようございます。今日は母の日の礼拝です。お母さんのことを特別に覚える礼拝です。この母の日の由来がキリスト教にあるということを知っている日本人はそれほど多くないかもしれません。宗法にも母の由来が書いてありますけれども、今から100年ほど前、ある女性の教会学校の先生、牧師先生が教会で子供たちにお母さんに何か喜ばれることを考えましょうといつも話していました。そしてその女性が天に召された時、その娘さんがお母さんのことを覚えて記念の礼拝を開きました。その時娘さんはお母さんの言葉を思い出し、いっぱいのカーネーションを捧げたそうです。そのことから母の日が祝われるようになり、その時の出来事から母の日にカーネーションが贈られるようになりました。イエス様にもお母さんがいました。イエス様は母であるマリアを最後の瞬間まで愛されました。今日はイエス様がその最後の時、十字架にかかられる時に、お母さんであるマリアをどのように愛されたか、そのことについて学ばせていただきたいと思います。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。そしてこの母の日をありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、どうぞ私たち一人一人にあなたご自身がお語りくださいますように、あなたのことをもっと深く教えてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所にはマリアをはじめとするイエス様を愛する4人の女性たちの姿が書かれています。でもその前に出てくるのはイエス様の服を分ける4人の兵士たちの姿です。おそらくヨハネは意図的にこの4人の兵士たちと4人の女性たちの姿を対照的に描いたのではないかと思います。23節をお読みします。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、4つに分け各自に1つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく上から下まで一枚折りであった。当時のユダヤ人の服装はサンダルと、また頭にかぶる布、腰に締める帯、そして下着と上着の5つからなっていたようです。ですから彼らは下着を除く4つを1つずつ1人ずつ分けたのかもしれません。あるいはそのうちの上着をその縫い目に沿って裂いて4人で分けたのかもしれません。いずれにしても彼らはイエス様の服を4人で分けた後、下着をも分けようとしました。しかしそれは見てみると縫い目のない1つに折られた下着であったのです。そこでこれは裂かないで誰のものになるかくじを引こうと話し合った。それは彼らは私の服を分け合い衣をめぐってくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエス様が十字架の上で苦しんでおられるのをよそに、賭け事をして盛り上がっている弟子たち、それもイエス様を裸にし、その剥ぎ取った服をかけてくじ引きをしているのです。なんというおぞましい光景でしょうか。その姿はまるでイエス様を信じないこの世界を象徴しているかのようです。イエス様を十字架につけるほどの恐ろしい罪を犯しながら、そのイエス様の苦しみに目を向けることもせず、さらに罪の深みへとはまっていく、それが私たち人間の姿ではないでしょうか。 しかしそこにも神様のご計画がありました。このおぞましい兵士たちの行動によって旧約聖書の御言葉、詩編22編の御言葉が成就したのです。彼らは私の服を分け合い、衣をめぐってくじを引いたという言葉がこの時実現しました。神様の計画は人の思いを超えています。人は時に神様に背を向け、罪を犯し神様を悲しませます。しかし神様はそれでも真実なお方であられます。ご自身の約束に忠実なお方であられます。神様は、イエス様は、すべてのことを用いて私たちのためにご自身の計画を成し遂げてくださるお方なのです。今もこの世界には、この世界は闇に包まれています。ニュースを少し見るだけで私たちは人間の罪の醜さ、恐ろしさを知ることができます。しかしそのような今のこの世界にあっても神様は働いておられます。ご自身の御業を成しておられます。私たちはそのことを信じたいと思うのです。どんな時も神様を見上げて、神様と近く歩みつつ、神様が成してくださる御業の一つ一つを直接味わわせていただく、そのような私たち一人一人とならせていただきたいと思うのです。4人の兵士のそばにイエス様を慕う4人の女性たちがいました。彼女たちはイエス様のことを心から愛していたので、イエス様から離れることができなかったのです。彼女たちはイエス様がかかられた十字架のそばに立ってイエス様を見つめていました。25節、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。彼女たちの苦しみを想像することができるでしょうか。まずイエス様の十字架のそばにはイエス様の母マリアがいました。自分の愛する子供が十字架の上で苦しむ、それはどれほどマリアにとって辛いことであったでしょうか。それはもしかしたら自分自身が苦しむよりも辛いこと、できることなら私が変わってあげたい、そのような思いであったかもしれません。二人目の女性は、他の福音書によれば、ヤコブとヨハネのお母さん、ゼベダイの妻サロメだったと言われています。彼女もまた、イエス様ととても親しく過ごしてきた女性でした。そして彼女は、マリアの姉妹であったと、ここに記されています。彼女は、自分の苦しみだけでなく、またイエス様、母マリアの姉妹として子供を奪われるマリアの苦しみをも共に味わっていたのです。3番目の女性、クロパの妻マリアについて聖書から分かることはほとんどありませんけれども、4番目の女性については聞いたことがあるのではないでしょうか。マグダラのマリア、悪霊に取りつかれ悪霊を追い出してもらったマリア、とても罪深く、でもその分だけとても深く愛されたマグダラのマリア、イエス様が十字架にかかる直前、涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪でその足を拭い、高価な香油の壺を割って惜しみなくイエス様に注ぎかけたマリア、 そのマリアが今十字架の上で苦しまれるイエス様の前に立ち、イエス様の苦しまれる様子を見ているのです。その心の痛みはどれほどのものであったでしょうか。しかし一番苦しんでおられたのは言うまでもなくイエス様ご自身でした。イエス様はこの時極限の苦しみの中におられました。体中に激痛が走り、たくさんの血が流れ、息をすることもやっと。しかしイエス様にとって最も苦しかったことは肉体の苦しみではなく、父なる神様から引き離されるという霊的な苦しみでした。今まで父なる神様と誰よりも近く歩んでこられたイエス様が、いや父なる神様と一つであられたイエス様が、ここで初めて神様から見捨てられるという苦しみを味わわれたのです。その極限の状態の中にあって、イエス様はお母さんマリアのことを、そして愛する弟子ヨハネのことを心にかけておられました。そして十字架の上から最後のご指示をお与えになります。26節、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、女よ見なさい、あなたの子ですと言われた。愛する弟子とは、この福音書を書いたヨハネのことです。他の弟子たちが一目散に逃げていく中で、おそらくこのヨハネだけがイエス様の十字架のもとに残り、イエス様を見つめていたのでしょう。そのヨハネとご自身の母マリアとを見て、イエス様は母マリアに、女よ見なさい、あなたの子ですと言われました。イエス様はなぜここでお母さんではなく女よと言われたのでしょうか。自分の母親に向かって女よなんて一見冷たくも見えます。ある人はイエス様のお母さんだと、マリアがイエス様のお母さんだと周りにバレてしまったらマリアの身が危ないので、マリアの身分を隠すために女よと呼んだと考えます。あるいはお母さんと直接呼ぶのがあまりにも苦しく忍びないので女よと呼ばざるを得なかったという人もいます。それらのことも間違いではないかもしれませんけれども、しかしこの女よという言葉にはそれ以上の深い意味があります。イエス様がお母さんマリアを女よとお呼びになったもう一つの聖書箇所があります。それはヨハネの福音書の最初の方、ヨハネの2章です。イエス様に結婚式の祝宴で葡萄酒がなくなったことを報告するマリアにイエス様は言われました。ヨハネの2章4節ですけれども、イエスは母に言われた。女よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。これもまたあまりにも冷たく思えるイエス様の言葉です。しかしイエス様が神様からの権威を知っていることを、受けていることを知っていたマリアは、召使いたちにこの方が言いつける通りにしてくださいと言い残しました。そしてその後、マリアとそこにいた人々はイエス様によって水が葡萄酒に変わるという奇跡を体験することとなったのです。イエス様はここで十字架の上で息子として母親に 最大限の愛を示すと同時に、神の子救い主としてマリアに語りかけられたのです。そしてマリアがこれから必要としている一番必要な助けをイエス様はマリアに備えてくださいました。女よと語りかけられたマリアは、救い主であられるイエス様と改めてこのところで出会い、イエス様を賛美したことでしょう。イエス様は私たちが極限の苦しみを通るときも私たちと共にいてくださるお方です。そしてイエス様は私たちの必要をすべて知って、私たちに必要なものをすべて備えてくださるお方なのです。イエス様はまた私たちの救い主でもあられます。イエス様は私たちとも共にいてくださいます。そしてイエス様は私たちの必要をもすべてご存知であられ、私たちの必要をすべて備えてくださるのです。そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてさらにイエス様はヨハネに言われました。ヨハネによる福音書19章27節、それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。イエス様の母であるマリアはヨハネによって助けを得て、これから生きていくことになりましたけれども、またこのことはヨハネにとっても祝福となったということを私たちは覚えたいと思います。神様は時に私たちに魂を委ねることによって、愛するべき人を委ねることによって私たちを祝福されようとするということがあります。私たちは一人では生きていくことができません。互いに愛し、互いに使い合うように作られました。私たちがイエス様の愛をいただいて互いに愛し合っていくときに、そこにイエス様の愛が全うされていくのです。私たちに委ねられている魂、私たちが愛するべき人々は誰でしょうか。最後に一人の青年の話をして終わりたいと思います。この青年は自分自身も重い障害を抱えながら、周りの障害のある人々を助けている、そのような青年です。28歳になった時、彼は突如として全身麻痺の診断を受けました。リハビリテーション病院の5階にある小さな祈祷室で、私を立ち上がらせてくださいと毎日神様に祈りました。その病棟の中では彼は比較的症状が軽い方であったそうです。周りには回復する見込みの全くない人たちがたくさんいました。ある日、ある患者のお母さんが彼の手を握りながら、うちの息子があなたくらいになれたらいいのにと言ったそうです。その息子さんは高校生で、フェンシングの国家代表でしたが、交通事故で脳が損傷し、会話も食事も困難な状態であったそうです。その彼は自分の自由意志でお酒を飲んで気を失って怪我をしてしまったのですが、彼はそこで 多くの人が自分の意思とは関係なく苦しみにあっているのを見ました。そしてそのことを見ていたたまれなくなりました。彼は神様に祈りました。神様は公平な方なのではないですか。だったら神様が直接彼らを助けてくださるべきではありませんか。すると一つの声が心に響いたそうです。あなたが言って愛しなさいと。彼はハッとさせられました。それまで彼は自分が愛するべき人は自分の家族、自分の友人、自分ともともと親しい人たちだと思っていました。しかし神様はその彼に苦しんでいる人のところに行き、神様の愛でその人の欠けたところを満たすようにと語られたのです。足も使えず指も動かない彼でした。でも誰かを愛そうと決心して祈り始めた時に、彼の心にイエス様の愛があふれるのを彼は感じました。彼の人生の目標が明確になりました。自分がこの世に生まれた目的、それは誰かに愛を注ぐためだったのだと、その時彼は知ったのです。私たちも愛され、また愛するためにイエス様に召されています。そしてその愛は私たちのためにご自身を十字架の上で捧げてくださったイエス様のもとから来ます。私たちのもとに愛はありません。しかしイエス様の愛に私たちが満たされていくときに、私たちは周りの人を愛していく力が、そしてまた苦しんで愛を必要としている人たちに愛を注いでいく力が与えられます。この母の日に私たちはイエス様の愛をもう一度受け取りたいと思います。私たちの人間関係のうちにイエス様の愛が現れることを私たちは体験させていただきたいと思います。イエス様に愛されているイエス様の器として、私たちもまた愛するため、使えるために豊かに用いていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、見なさいあなたの子です、見なさいあなたの母ですと、十字架の下で新しい愛の関係が築かれたこと、その麗しい姿をこの朝私たちに見させてくださりありがとうございます。イエス様、あなたの十字架の愛を私たちが知り、その愛を受け取るときに、主よ、また私たちも互いに愛し合うものとなることができることをこの朝もう一度教えてくださりありがとうございます。愛のない私たちをどうぞあなたが憐れんでください。主よ、どうぞあなたの愛で満たしてくださって、あなたの愛を必要としている人々にあなたの愛をお届けすることができますようにお助けください。主よ、神様、またあなたは私たち自身の必要も知って、それを満たしてくださる方であることを感謝をします。苦しみの中でもあなたを見つめ、あなただけを見上げ、あなたが私たちの必要を満たしてくださり、私たちを導いてくださるお方であることを、私たちが今週1週間も体験することができますようにお助けください。信じ、あなたにすべてをお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。